皆さんこんにちは。クリスチャンの体験談配信番組ハンデルトークの時間です。今日もこの番組を聞いていただけることを嬉しく思います。この番組はいつだってあなたのために王のキリスト教会がお送りします。H さんはお友達に誘われて教会へ通うようになりました。ステンドグラスも屋根の上の十字架もない普通の家の教会でした。
教会に行き始めて1年が経ち、洗礼を受けることになりました。40年前の10月2日、この日は母の誕生日でもありますが、私の魂の誕生日です。クリスチャンとしての一歩を踏み出すためのスタートラインになったという感じでした。この洗礼の時は正直言うと、罪ということもあまり理解できていなかったように思います。だから罪許されたとか、神の家族になったという実感もなかったんです。でもこの洗礼式が終わった後の爽快感は、人生で一度も味わったことがなかったと今も記憶しています。
ある日、教会のメッセージで愛することができない、このことも罪であると聞いたとき、 H さんの心に真っ先に浮かんだのはお父様のことでした。
父はアルコール依存症で暴力的、支配的だったんです。父が仕事から帰ってきて酒とコップを持つと、スイッチが入ったように、私は自分の部屋に避けるようになり、父の存在が少しずつ疎ましく思うようになっていました。でも罪か、でも愛することができるはずだ、自分の力でできるはずだ、だから罪人じゃない、一緒にしないでほしいとさえその時は思いました。いつもありがとうとか、お疲れ様、大変だったねとか、良い言葉を用意して、お父さんと呼んだ。でも父はお酒を飲む手を止めず、私を睨みつけました。お前はだいたい小遣いを一体何に使っているんだ。喧嘩を吹っかけられると、喉元までのいい言葉は見事に消えてしまったのです。そんなことを繰り返して、自分の愛のなさ、罪深さ、自分では解決できないことを痛感したのです。だったら、信じても信じなくても愛がないんだから、同じじゃん。教会に行ったって意味がない。そんな時、聖書の言葉のある句が目に留まりました。義に飢え乾くものは幸いです。義に飢え乾くものが幸いであって、義なるものは幸いではないことに気がついたんです。そのことが教会に行く前と大きく違うことだということが分かったのです。なぜなら、私はイエス様を信じる前は、一度として父を愛そうとか、愛したいとか、許したいとか、そういう気持ちが全くなかったし、そういう行動も取ったことが一度もありませんでした。私は父を愛せないことを、素直に神様に謝り、自分にはできませんと告白し、あとは神様に任せました。
H さんはその後、結婚して浜松へ引っ越し、音楽の臨時教師として働くようになりました。
はじめは小学校でしたが、中学校にも使わされ、まあ、本屋さんが魚をさばくぐらい、違った職種で、毎日が葛藤でした。今までは ピアノ教室で自分が子供たちに教えてたっていうことで、で小学校に入ってその小学校でやるっていうことは、その規定があって規約があって、私規定とか組織とか苦手で、どうしてもはみ出しちゃうんですね。でなおかつその学校ってものすごく規約がちっちゃいので、もうはみ出しっぱなしで、修学旅行にの印刷があったんですね。書きやすい格好がいいよねとかって言って話してたんですよ、先生方が。じゃあトレーナーとジャージでいいんじゃないって感じで言ったから、あ、そんな気楽でいいんだと思って、その集合に私普通の格好でジャージみたいの履いてリュック背って行ったら、みんなスーツ着てたんですよ、学校の先生は。で子供たちは全部制服着てて、私一人で、なんで子供が制服って言ったら先生たちは背広ね、女の先生は上下ね、そして男の先生はネクタイをするっていうのはもう常識なんだと言われて、で校長先生が早く着替えてらっしゃい、いや着替えた服全部こういうのなんですっていう、でだからもう本当にね、もうやることなすことがそういう感じで、お祓いというか、一度こんなことがあって、気をつけレイチって音がして、何かと思ったら殴られてるんですよ、男の子は。早く止めなきゃダメだよってみんな私に言うんですよ。へーって、でシューどうしたらいいですかって、そのプルプル震えてる男の子の前で、真っ白なんですよ顔が、怒りで、こんなに顔って白くなるんだと思いながら、その子に叩くならグーじゃなくてパーにしなさいって言って、そしたら爆笑して、その子がピーってピンク色になってたんですよ。それで何事がなかったかに授業始まったんですよ。で、絶対神様助けてくれたんだろうなと思って、任期が切れると同時にその教師生活も終わりになりました。合わせて3年も勤めることができなかったんではないかと思います。その時父を思いました。30数年間国鉄に勤め上げたし、父どんな気持ちで酒を飲んでいたんだろう。そんな思いが私の心を満たしました。そして久しぶりに実家に電話をしたのです。元気でやっているのか。懐かしい父の声だった。なんと私は考えていない言葉が口から出たのです。浜松はいいよ、今度遊びにおいでよと、一瞬自分が言ったのか、思わず周りを見渡しました。すると私の心の中にあったあの苦々しい思いが全く消えていたことに気がついたんです。そればかりか、愛せないとか許せないという思いが、心から父を尊敬しすごいという思いに変えられたんです。そして私は、父を愛することができません、神の前に告白した日がよみがえりました。それは許しの神であり、人にもサタンにもできない許しという奇跡を通し、神様の偉大さを目の当たりにした出来事でもありました。ペテロの手紙第一、5章10節。あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で、完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。この御言葉は、自分が本当に神様に捧げたいというか、あなたの御言葉をくださいと祈っていたときに、第一ペテロの5章全部を 与えてくださって、その中の一番心に残ったところです。いつか必ず不動のものとしてくださるんだって思って、日々主を見上げて主から目を離さないように歩んでいるところです。
H さんが信仰を持った時には、キリスト教に関心のなかったご両親も H さんを通して神様を知ることができました。
母には伝道してないんですね。再臨が来るとか、この世は終わるとかって言ったら、もうあんた気が狂ってるとか言って、そういう話は聞きたくないって言ったんですよ。でもう完全に閉ざされちゃったから、まあいいやと思って、そしたら私の考えとかいろんな違う考えを聞くようになった時に、いや、クリスチャンってそういう考えができるから楽だよねっていう、その委ねるという方法をした時に、それは楽だねって、ちょっと行ってみようかなって、で教会に行って、ちょうど礼拝前祈祷会っていうのがあって、でその時みんなこう祈り合うんですね。そしたら母は、私はちょっと祈れませんのでって言ったから、母を飛んで祈ってた時に、ある日母が、私も今日祈らせてくださいって言ったんですよ。でみんなが、ってどうぞどうぞってやったら、そしたら天の神様って言ったら、ボロボロ泣き出したんですね。でボロボロ泣いて、それでこの涙は何でしょうって涙の説明してるんですよ。で悲しくもないし嬉しくもありませんとか言って、その後にすっごい心がこう傷がなくなったのが分かったって言ったんですね。それが洗礼を受けるきっかけにはなったんですね。でその時父も誘ったんだけど、父は行かないって言ってて、不思議なことに父が行ってた病院があったんですけど、で入院するっていうところで、家族を呼んできてくださいって言ったんだけど、パッて見たら全部寝たきりで管なんですよ。でお父さんもいずれはこんな感じですって言ったんで、ほんと思って、こんな病院入れたら大変じゃんと思って、そのまま病院からうちに連れてきちゃったんですよ、母と師匠。それで4人の同居が始まったんですよ。そこで、まあ日曜日に教会にみんなで行こうってことで、母と父と私と主人と4人で教会に行ってみたいな感じになってたんですよ。父はそのイエス様のことを信じてまだないと思うんですけど、賛美する時だけ、その車椅子だったんですけど、立ち上がってこうやって手を叩くんですね。高速道路に前の車に激突しちゃった時あって、その時父が、何やってんだ、祈らなきゃダメだろうって言って、結局父もその後自分から受けるって言って洗礼を受けたんですね。
お父様の許し、ご両親の信仰への導き、そのすべては、私は父を愛することができませんとイエス様に謝ってお委ねしたことに始まる奇跡的な出来事と言えるでしょう。王のキリスト教会は地域に開かれたプロテスタントの教会です。最寄り駅は小田急線相模大野駅北口から徒歩5分です。毎週日曜日の礼拝にぜひお出かけください。詳しくは王のキリスト教会ホームページをご覧ください。いつだってあなたのために王のキリスト教会でした。